瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災ステーションをお送りします。今日は瀬戸警察署刑事課の小林さんをお迎えしています。
瀬戸警察署刑事課の小林です。年は57歳です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて早速なんですが、今日はですね、私たちにもできる指名手配犯人の逮捕協力などについてのお話をお伺いできるということですよね。
はい、そうです。まあでも逮捕協力と言いましても、我々警察官がですね、犯人を逮捕する際に直接その場で市民の皆さんには何かお手伝いをいただくといった、そういった趣旨ではないんですね。
あ、よかった、安心しました。そうですよね、ちょっと押さえといてくださいとかできるかなってドキドキしておりましたが、じゃあでは私たちができる逮捕協力というのはどのようなことなんでしょうか。
はい、分かりやすく言えば、市民の皆さんから逮捕につながるような情報を警察の方に提供していただくっていうことを私たちは逮捕協力って呼んでます。
逮捕につながるような情報を警察に提供するということ、それって具体的にはどのような情報になるんでしょうか。あまり難しいことだと市民の皆さんも協力することが難しいのかなと思うんですが。
そうですね、おっしゃる通りだと思います。ただし警察もですね、決して市民の皆さんに難しいことを求めているわけではないんですね。ですから情報って言いましても、市民の皆さんが日常の生活の中で感じたりしたちょっとしたことでいいんです。具体的に言いますと、ポスターかなんかを見ていただいてですね、以前ここで働いていた人に似てるなとか、あとこの人ってひょっとしてよ店に来るお客さんに似てるよとか、あとこの間アパートを借りに来た人かもしれないっていうような、本当に簡単なことでいいんですよ。
あ、それぐらい本当に簡単なことでいいんですか。
はい、
確かに今おっしゃっていただいたようなお話でしたら、会社とかお店を経営している方なんかでしたら、あれって気がつきそうなことですよね。
そうですね。
でもそんなに漠然とした内容でもいいんでしょうか。こう犯人を逮捕してもらうためにはもっとこう詳しい証拠みたいな詳しい内容とかが必要ではないのかなと思ってしまいますが、大丈夫なんですか。
ええ、大丈夫なんです。いただいた情報をですね、放り下げていくのが私たち刑事の仕事なんですから、こんなことはと思わずにですね、ぜひご連絡をいただきたいというふうに思っております。
はい、
また実際にですね、今お話ししたような簡単な内容の情報で指名手配犯人が逮捕されたケースはたくさんあるんですよ。
そうなんですね。こんなことで警察に問い合わせてもいいのかなとかって、警察にお知らせをするってちょっと心理的ハードルが高い気がしたんですが、ちょっとあれおかしいなと思ったら、じゃあお問い合わせした方がいいんですね。
はい、
いや驚きました。さて、私たち市民の情報が指名手配犯人の逮捕に役立つと思うと、とても誇らしく思います。ところで今現在全国に指名手配されている犯人、一体どれくらいの人数がいるんでしょうか。
はい、現在警察庁から重要指定を受けて公開捜査で手配している犯人は12名います。この中には平成11年に名古屋市内で発生した殺人事件の犯人の林翔偉という中国人の男性も含まれています。警察でも犯人の逮捕に向けてですね、地道な捜査を続けているんですけど、先ほどもお願いしました通り、今後これらの犯人を できるだけ早期に検挙するためには市民の皆さんの逮捕協力が絶対に欠かせませんので、情報の提供をよろしくお願いしたいと思います。
わかりました。じゃあポスターなんかを見てしっかりお顔を覚えて、あれというのをね、違和感を感じたら、ぜひまずは警察に問い合わせてみるというのをね、心に留めておきたいと思います。さて、せっかくなのでこの機会に教えていただきたいんですが、事件の中には犯人がまだ分からず指名手配されていなかったり解決されていない事件たくさんあると思います。このように犯人が分からない未解決の状態の事件についても、警察の皆さんは私たち市民からの情報を求めていらっしゃるんでしょうか。
はい、もちろんです。事件が起きた時にですね、同じ時間帯に変な人がいただとか、現場の時間に近くに普段見かけない人がいた、またはパトカーのサイレンが聞いた瞬間にですね、急発進した車を見た、一つ一つ情報は小さな内容でもいいんです。 それがたくさん集まればですね、犯人にたどり着く大きな手がかりとなりますので、何か犯罪について知っていることがありましたら、積極的に通報していただきたいというふうに思います。
なるほど、わかりました。じゃあテレビやラジオで報道される日々のニュースで、まずはあれこれ自分の通勤先だぞとか身近なエリアだぞっていうところの気づきから、その時間帯ってもしかしてって考えておくこと、こういうものが情報提供にもつながりそうですね。
はい。
ただですね、情報提供なんですが、市民の皆さんの中にはですよ、警察に情報を提供すると、ひょっとしたら自分も事件に巻き込まれてしまうのではないかと思って心配する方もいると思います。こういうふうに情報って提供しても大丈夫なものなんですか？
はい、警察はですね、情報を提供してくださった市民の皆さんの個人情報の取り扱いには特にもう細心の注意を払うことを約束します。ですから、電話でもいいですし、事件の捜査で聞き込み捜査に来た刑事にですね、直接お話ししていただいても結構です、皆さんのそのちょっとした勇気がですね、犯人の逮捕につながるかもしれませんので、ぜひともご協力をお願いしたいと思います。
はい。
私どもが思いますに、瀬戸市は市民の皆さんの大切なふるさとだと思うんですね、そのふるさとを守っているのは瀬戸警察でございますので、できましたら瀬戸警察の方にお力を借りたいと思います。
はい。
でまた最後になるんですが、こんなことを話したらですね、また笑われちゃうんじゃないかとか、恥ずかしいから話そうならやめようと、こういうふうに思っている方も見えるかもしれません。それも無用な話です。警察はどんな情報にもですね、真摯に耳を傾けますので、皆さんは照れてしまったり心配する必要はありません。私たち警察に対しては決して遠慮しないでください。皆さんの情報からも皆さんの情報をお待ちしております。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。そう、指名手配犯人の逮捕協力ということで、市民からの情報提供が非常に有効であるというお話、今日はお伺いをしているわけなんですが、改めてちょっとした日常の違和感っていうのを見つけておくことっていうのが、警察に役立つ情報提供になりそうですね。
そうですね。
そのためには毎日ちょっと周りをしっかり見るとか、日常の生活の中で、あれ、あの車急に発進したぞとか、そんな違和感でもいいなんて驚きました。
はい。
でもそうしたことを一つ一つのピースを集めていって捜査をしていくっていうのが、本当にテレビやドラマで見る警察の皆さんのお仕事なんですね。
そうですね。
さあ、そうしたことを考えるとですよ、私たちが持ってる情報ってもしかしたらものすごくたくさんの情報量があるんじゃないのかなという気がします。さあ、改めてです、今日お話をしていただいた内容なんですが、具体的に情報提供につながるもの、指名手配犯人が例えば以前働いていた人に似ているぞとか、店に来る人に似ているぞ、アパートを借りに来た人かもしれないなど、本当に日常に即したところで気づくことができることたくさんあるかもしれません。ちょっとした違和感を感じたら、まずは警察に情報を提供するということを心がけたいと思います。ちなみに情報提供をする場合、電話は110番にかければいいんですか、警察の電話にかければいいんでしょうか？
はい、どちらでも結構です。
あ、そうなんですね。
至急な場合は110番におかけください。はい。
じゃあ、あの人もしかしてと思ったらためらわずに電話しても大丈夫なんですね。
はい、その通りです。
わかりました。じゃあまた最寄りにね、交番なんかがある場合には、交番にこんな感じで似てる人を見た気がするんですけど、なんていうふうに問い合わせてみるのも良さそうですが、でもこんな経験ってなかなかできなさそうなので、もし見つけたらそれこそ自分がドラマの登場人物になったみたいな気持ちでしっかりね、情報伝達をしたいと思います。さあ、私たち市民の声、これが指名手配の犯人だったり、未解決の事件の犯人の逮捕につながるかもしれないということが今日はよくわかりました。皆さんも生活の中で改めてこうした情報の提供について考えてみてください。今日は瀬戸警察庁刑事課小林さんに、指名手配犯人の逮捕協力等についてのお話をお伺いしました。小林さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。